皆様おはようございます。2022年12月11日大降雪第3日曜日の礼拝によくおいでくださいました。心から歓迎いたします。前奏のうちに主なる神様の前に心を鎮めましょう。191番を持って、主なる神様を賛美したいと思います。会場の方はマスク着用の上、小声またはハミングでお願いします。天地をお作りになられ、救い主イエス・キリストと慰め主なる聖霊を送ってくださった偉大な主のお名前を真心から賛美し、褒め歌いたいと思います。ご無理でない方はどうぞお立ちください。 会者が礼拝のために祈ります。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。憐れみを世々にわたって私たちに、くださる天のお父様、あなたを恐れ皆を崇めさせてください。不正と悪は滅ぼすけれども、その滅びから人は救い出すという、とても両立できない難問があり、その難問をあなたは独り子を世に使わし十字架で死なせるという、到底ありえない方法で解いてくださいました。また独り子をよみがえらせて死に打ち勝ったことによって私たちを滅びから救い出してくださいました。その大きな良いニュースを無視したり、奇跡の解決方法であるその十字架を軽んじたりし続けた私たちをどうぞ憐れみ許してください。大降節の第三日曜日である今朝、まずその救い主をこの世に使わせてくださったことを覚えて心から感謝いたします。今日の礼拝でクリスマスを改めて待ち望み、私たちの主を見上げ信仰を新たにさせてください。日々の生活、それを超えた人生の歩み、家族、仲間、また世界や歴史の中であなたは私たちを確実に守り、そして導いてくださっています。感謝いたします。何の妨げもなく今朝このようにして礼拝を捧げられる特権をありがとうございます。今朝石田先生を通して語られる御言葉によって、私たちがあなたの御声に耳を傾けられるようにしてください。クリスマスの恵みが私たちの生活と国中、また世界中に行き渡りますように。他の国で世界中で捧げられているすべての礼拝とともに、この教会の礼拝もどうぞお受け入れください。私たちの救い主、クリスマスの主であるイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日常の糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。アドベント第3週を迎えました。本日の聖書の箇所はルカの福音書1章35節から38節です。ルカの福音書1章35節から38節です。それではお読みいたします。ルカの福音書1章35節から。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は 聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしさまです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。クリスマスはイエス様の誕生を喜ぶ時です。私たちの罪を許すため、私たちに命を与えるため、そしてこの暗闇の世の中に希望の光を与えるためにイエス様が来てくださいました。そのクリスマスは2000年前に突然起こって、その瞬間だけの出来事ではありません。旧約聖書の時代から神様のご計画があって、そして今に至るまで神様の救いのご計画が続いているからです。旧約聖書の時代からクリスマスの準備が始まっていた、そして今もクリスマスが続いている。だからこそ私たちは毎年毎年クリスマスのお祝いをします。先日キラキラサービスのある職員の方と、毎日クリスマスというデイサービスがですね、どこかにあるんだということが話題になりました。毎日クリスマス、毎日ではなくとも毎年毎年このクリスマスを過ごしながら、今もクリスマスが続いているんだということに心を向けたいと思います。クリスマスは突然天から赤ちゃんが降ってきた、そういう出来事ではなくて、マリアという一人の乙女を通して救い主がお生まれになった出来事であって、そしてそれはマリアだけでなく、旧約聖書の時代からたくさんの人たちが関わっている出来事でした。クリスマスは神様の壮大な計画があった、そして多くの人たちがその計画に関わって実現をした、驚くべき出来事であるということです。そのクリスマスの出来事が今も続いています。イエス様が生まれたことを喜ぶだけでなく、今私たちを通して神様はどのように働かれるだろうか、そんなことを考えるクリスマスとしたいと思うのです。最近3年ぶりという言葉をよく聞くのではないかと思います。先週の礼拝でも聞いたような気がいたしますが、11月の花火大会も3年ぶり、教会でも3年ぶりの行事がいくつかあります。キラキラ会も3年ぶりに再開をして、11月に再開をして、で、先週またクリスマス祝会を行うことができました。共に集まって、共に出かけて、共に食べて、共に話をして、共に笑ったりする、その楽しみや喜びを久しぶりに思い出しました。何よりも人と人との関係を通して神様の豊かな恵みを体験する時となりました。本当にキラキラ会を通して神様に恵まれているなということを体験する、実感する時となります。集まるにしても、送迎する人がいて、待ってる人がいる、助け合って集まる、食べるにしても食事の量が多ければ誰かが代わって食べることになります。移動するにしても、車椅子を押す人がいれば、また手を引いて一緒に歩く人もいます。そのような人と人との交わりの中に生きておられる神様の愛やぬくもりを感じます。聖書の言葉を聞くこと、礼拝することもちろん大切です。キラキラ書いても礼拝の時間がありました。しかしそれだけでなくて、共に集まること、共に関係を持つ中で 私たちは人を通して働かれる神様の御業を体験することになります。3年間のコロナ禍で私たちが忘れかけている大事なことなのではないでしょうか。クリスマスも神様と人との関係性、人と人との関係性の中で起こった出来事でした。そして今も神様と私、また私たちの関係性の中でクリスマスの出来事が起こります。クリスマスの出来事は神と人との関係性の中で、そして人と人との関係性の中で起こることです。それはクリスマスが実際に起こるよりもはるか前の創世記の時代から約束されていたことでした。創世記の12章の1節と3節です。創世記の12章1節と3節、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。地のすべての部族はあなたによって祝福される。神様と人との関係性の中で、そして人を通して人々に祝福がもたらされる、クリスマスの準備が創世記からすでに始まっていました。75歳のアブラハムの信仰を通して神様が働かれました。アブラハムはその信仰によって神様のご計画の中を歩むことになって、祝福のもといとなっていきます。しかもその神様のご計画というのは、人間的な感覚で神様が一緒にいて全て何でもうまくいくというふうに思うようなことではなくて、人間には想像できないような不思議な導きであって、人間には予想できないようなものであって、もちろん人間の願った通りにことが進むということではないようです。アブラハムはそのような神様の不思議な導きに身を任せ、人生を捧げることになりました。しかもその人生を捧げたとしても、アブラハムの時代に完成することなく、壮大な神様のご計画の始まりの始まりだけを担うことになりました。そんなアブラハムの人生こそが神様の救いのご計画の中を生きる信仰者の歩みの模範であります。今年の高齢者検証礼拝においても、私たちが模範とすべき信仰者の歩みとしてご紹介させていただきました。主なる神様に導かれて、カナンの地に祭壇を築き、礼拝しつつなお、アブラハムはさまざまな苦労を経験しました。祝福があるはずのその地で飢饉を経験し、神様に導かれた人生を送っているにもかかわらず、貧しさを経験し、そして争いを経験します。創世記15章の一節でアブラハムはこのように言われます。創世記15章の一節、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨んだ。アブラハムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたへの報いは非常に大きい。75歳のアブラハムが神様の声を聞いて旅を始めてから、本当にいろんな出来事がありました。これから人生どうなっていくんだろうか、どのようにして神様は導かれようとされているんだろうか、どんな祝福があるんだろうか、不安と恐れが募ってきます。そんなアブラハムに主なる神様が恐れるなと言われたのです。本当にあの祝福の約束を覚えておられるんだろうか、不安が募る中で、しかし神様は恐れるな、確かに アブラハムと共におられることを約束されるのです。アブラハムが疑問に思うこと、不安になること、恐れ無力感を感じたり孤独に感じたり、いろんな思いを抱えていることを神様はご存知でありました。ご存知であって、そしてその上でアブラハムは神様に呼びかけられます。恐れるな、大丈夫だ、心配しなくていい、安心しなさい。この時の恐れるなという言葉は、聖書に出てくる最初の恐れるなの言葉になります。信仰の父アブラハムの人生には確かに恐れが伴いました。そして新約聖書の時代に至って、イエスの母マリアにも同じようにして恐れるなという言葉が語られるわけであります。神様の救いの計画、クリスマスの計画は驚くべきことであって、想像できないことであって、恐れてしまうほどの人間の考えや技を超えた神様の大きな計画であるということです。そして今私たちも驚くような、恐れてしまうような神様の救いの計画の中に、一人の信仰者として今生かされているということに心を留めたいと思うのです。神様はアブラハムにおっしゃいます。創世記15章の5節、創世記15章の5節です。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい、星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムにとって一番の問題は子供がいなかったということです。75歳を超えて、あなたの子孫を通して祝福が広がると言われて、子供がいない、それはアブラハムを不安にさせます。それだけでなく、カナンの地に導かれて10年間さまざまな現実的な問題に悩まされ続けていきます。そんな中で神様の祝福の計画が本当に実現するんだろうか、自分は一体何をしているんだろうか、神様の壮大なご計画の中で人間の考えと、また信仰者としての考えの間で葛藤するアブラハムの姿がありました。アブラハムは主なる神様に向かって正直に、どのようにしてあなたの計画が実現するんですか、それでは私はどうしたらいいですか、何をしたらいいんですかと問いかけるのです。子供がいないけれども、それでは養子を迎えるということなのか、奴隷の息子を跡取りにするということなのだろうか。アブラハムは自分なりに考えた計画を神様に打ち明けます。しかし主なる神様は言いました。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。人間にはできなくても神様にはできることがあります。アブラハムの人生に神様が働かれることで実現することがあります。マリアの人生に神様が働かれることで実現することがあります。そして私の人生に神様が働かれることで実現することがあるのです。さあ天を見上げなさい、この天の星々を作ったのは誰だか知っているのか、あなたは天の星々を作ることができるのか、この私が天の星々を作ったのだ、あなたができないことがあっても私はできるのだ。主なる神様は私たちが神様の大きな計画を理解できず、想像することができず、現実的な問題に心を奪われて 悩まされて不安になって心配になって恐れてしまうときに、私たちが抱えているそれらのすべてを受け入れてくださって、理解してくださって、そしてその上でさあ天を見上げてと言われるお方です。人間的に考えるならば、まあ、そんなことはありえないということになるかもしれません。しかし天を作られた方が、この世に光を与えられた神様が、命を作ることができる神様がなさろうとしているご計画がある。そうであるならばそれは実現する。アブラハムは信じました。創世記の15章の6節です。創世記15章の6節、アブラハムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。アブラハムは主を信じました。その時実際にアブラハムはまだ自分の子を見てはいませんでした。ですけども信じました。子供を見て信じたのではなく、子供を作ることができる、天を作られ命を作ることができるその神様ご自身を信じたのです。まあ、人間的に考えるならば、まあ、高齢の夫婦に子供が与えられるということはありえないことでありました。しかしアブラハムは主を信じました。天地を作られた神様を信じました。人間的に考えるならば不可能なこと、人間がやろうとすればできないことであったとしても、神様ならできると信じたのです。ただ主を信じること、ただ主に期待すること、主の約束の実現を待ち続けること、これが信仰の父アブラハムの信仰です。そして確かにアブラハムの子供たちは神様の祝福を受けて増え広がっていきました。聖書の始め、創世記の時からクリスマスの準備が始まっていたのです。クリスマスの準備、神様のご計画はアブラハム、イサク、ヤコブと引き継がれていき、今に至るまでクリスマスの計画が続いています。アブラハムに祝福の約束をされた神様が、その祝福の実現のためについに救い主を送られたのがクリスマスの出来事です。高齢のアブラハムを通して働かれた神様が、時代を超えて婚約中の幼いマリアを通して働かれたのです。神様はあえてご自分の力を表すために高齢のアブラハムや乙女マリアを選んでいるようです。そして同じようにして罪深く弱くて足りない私たちを神様が選んでくださって、今も続けて神様のご計画を進めていくのです。ルカの福音書に戻ります。ルカの福音書の1章の28節です。ルカの福音書1章の28節、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。神様がマリアを選んだのは恵みによります。アブラハムを選んだのも一方的な恵みでした。神様は恵みによって私たち一人一人を選んでくださるお方です。そしてアブラハムを選び、マリアを選び、私たちを選ばれる神様は、主があなたと共におられますと、いつも主が共にいてくださること、導いてくださることを約束してくださるのです。マリアを恵みによって選び、そしていつも共にいるということを約束してくださいました。しかしそれでも 当然のようにマリアは突然のことですから驚き、戸惑います。どうして、どうして私が、これから何が起こるんだろうか、どうなっていくんだろうか。高齢であったアブラハムと同じように不安や恐れが出てきます。私たちは自分の考えや人間的に理解できること、想像できること、自分の思うような状況の中では安心して落ち着いて生活することができますけれども、しかし自分の思わなかったことであったり、神様が私たちの人生に働きかけられると神様の計画を理解できず、不安や恐れに包まれてしまうものです。アブラハムに恐れるなと言われた神様は、御使いを通してマリアにも恐れるなと言われます。一章の30節と31節です。ルカの福音書一章30節と31節。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。戸惑うマリアに対して、恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのですと告げられます。恐れることはない。そしてマリアと名前を呼んで、神様は励まし力づけてくださるお方です。この時マリアは、おめでとう、恵まれた方と、主があなたと共におられると言われた時に、おめでとうと言われても、何か宝くじに当たったように、自分だけ何か利益を受けるような、自分の人生が特別に恵まれた人生になるということを考えたわけではありませんでした。マリアは今この自分の身に起ころうとしていることは、神様があのアブラハムに約束された、あの祝福の約束の実現のために、今これから私が用いられようとしているのだということに気がつかされるのです。それがマリアの信仰でもありました。この私を通して神様が働かれようとしている、この私を通して神の救いと祝福の約束が、その実現が人々にもたらされようとしている、そのことに気がつかされて驚き戸惑うのです。自分の身を通してどのようにしてそのようなことが起こるのか、恐れることはない、マリア。マリアの信仰があって、マリアの神様に対する期待がありました。それはその後にマリアが神様の計画を思い巡らし、神様の御業を褒めたたえ賛美する、マリアの賛歌を通しても明らかにされます。そのマリアの賛歌の中でマリアはこのように賛美をしています。一章の54節と55節です。一章の54節と55節。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。神様が私たちに与えてくださるものは憐れみであって恵みです。クリスマスに私たちに与えられたものはイエス・キリストによる救いであって、そしてそれは憐れみと恵みによるということです。確かに神様はこれまで約束されたことを憐れみの中で、恵みの中で忘れずに、そして実現されようとこれまで導いてこられたのです。 そのような神様のご計画の中で私たちは恐れや戸惑いを覚えることがあります。しかし神様は私たちを困らせようとか意味もなく苦しみを与えようとされるお方ではありません。確かにアブラハムもマリアも大変なことを経験しました。私たちも同じように大変なことを経験することになるでしょう。しかしそのような中でこれから神様に導かれて行こうとしているマリアが賛美したのは、憐れみを忘れずに助け導かれる神様でした。憐れみ深い神様、いつも共にいて導かれる神様、このお方を賛美しつつ、そしてそのご計画の実現のためにこの私が用いられる。アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れることのない神様がマリアに働かれ、そして同じようにして私たちにも働かれるのです。神様の憐れみによる助けと救いの御業は、もちろんアブラハムやマリアの個人の救いにとどまらず、時代を超えて世界に広がっていくものです。アブラハムを通してイスラエルの民に広がり、さらにマリアを通して、そして教会を通して、私たちを通してイエス様の救いが世界に広がっていくことになります。それでもやはり憐れみ深い神様を賛美しつつ、これまでの歴史を通しても確かに働いてこられたその神様を褒めたたえながら、同時に現実的な問題に悩んでしまう、それが私たちであります。高齢のアブラハムがどのようにして子孫が増えるんだろうか、神様に問うたように、あなたは身ごもって男の子を産むと言われたマリアもまた御使いに言います。1章の34節です。マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。マリアは信仰を持ちつつ神様の計画を聞いて、私はどうしたらいいんだろうか、どのようにしてその計画が実現するんだろうかと問うのです。すると御使いを通して神様の答えがありました。1章の35節です。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。それは聖霊の力によって、神の力によってことが起こるのだというのです。アブラハムに対してさあ天を見上げなさいと語り、この私が天の星々を作ったのだから、あなたにできないことがあっても私にはできると教えたのと同じように、神の力によって救い主が生まれるとマリアは教えられました。ですからクリスマスの出来事を思い巡らす私たちも、アブラハムやマリアと同じように人のうちに働かれる聖霊と神様の力に委ねることを覚えたいと思います。人にできないことであっても神にはできるのだ。御使いも続けてマリアに言います。1章の37節。神にとって不可能なことは何もありません。神にとって不可能なことは何もありません。マリアはこの約束に信頼しました。アブラハムを召し、マリアを召された神様は私たちを召し出されるお方です。私たちも同じようにして神にとって不可能なことはありませんという約束に 信頼したいと思います。マリアはこの約束に信頼して、これから神様のご計画の中で、神様の導きの中で歩み続けていく、その決心をしました。マリアは旧約時代から続く神様の憐み深い導きに思いを巡らしつつ、これから大事な役割を担うことになる、自分自身のこれらのことをいろいろと考えたのではないかと思います。聖霊によって身ごもるということももちろんそうですし、これから生まれてくるイエスと名付けられたその息子を育てていかなければならないこと、婚約者のヨセフとの関係はうまくいくだろうか、将来が全く見えない中でおそらく大変なこともたくさんあるだろうと、どうしても不安や心配になってしまうこともあったのではないかと思います。しかしそれでもマリアは憐み深い神様に信頼して委ねることを決心しました。マリアは言います。1章の38節です。1章の38節、マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。すると御使いは彼女から去っていった。マリアは私は主のはしためです、主の奴隷ですと、神のなさろうとすることがあるならばそのためにこの自分を用いてくださいと、たとえ困難なことがあったとしてもどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと神様に委ねたのです。そのようなマリアの信仰があってこそ2000年前のクリスマスの出来事がありました。そしてさらにはアブラハムの信仰があったからこそクリスマスの準備が始まっていたということもできます。クリスマスの出来事は神様の大きなご計画の中で起こった出来事であり、創世記から始まって神様の憐み深い働きと、そして大勢の信仰者たちの信仰の歩みを通して実現することになった出来事です。この神様の大きなご計画はイエス様の誕生で終わりません。クリスマスはまだ終わっていません。毎年毎年これからもクリスマスは続いていきます。私たちもまた神様のご計画の中を生かされているからです。私たちの信仰の歩みのうちに聖霊が働き、神様の力が働き、イエス様の救いが広がっていきます。クリスマスの出来事を思い起こしながら、そして今も神様が働かれているということを覚えながら、この身に、この私の身に起こることは何だろうか、神の力によって私はどのようにして用いられるだろうか、思い巡らしながら、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。2000年前のクリスマスではなくて今年のクリスマス、この身を通して主なる神様の祝福と救いがこれからもまた広がり続けるようにと祈りながらクリスマスの時を過ごしたいと思います。お祈りいたします。私たちを救いへと導き、そして使命を与えてくださる天の父なる神様、私たちを愛し私たちに祝福と救いを与えるために御子イエス様をこの世に誕生させてくださりありがとうございます。あなたには 私たちには計り知れない偉大なご計画があって、そして確かに実現することのできる力があることを賛美いたします。あなたはアブラハムを用いて、マリアを用いて、そして私たちを用いて、あなたの祝福と救いをこの世界にもたらそうとされています。何よりも私たちを救い出してくださって、あなたのご計画のうちを歩むことができるものへと作り変えてくださって、導いてください。聖霊の力、神の力を私たち一人一人に与えてくださって、自分の力ではなくあなたの力によって生きることができますように。マリアがそうであったように、私たちもまたこの身になりますようにと、あなたに信頼して、あなたに期待して、あなたにお委ねして、あなたのご計画のうちにこれから歩み続けることができますように。この身を通して救いと祝福が広がりますように。この身を通してあなたの御業を明かしすることができますように。この身を通してイエス様の愛を伝えることができますように。私たちの日々の生活と、そしてこの身を用いてくださって、私たちが日々関わるお一人お一人との関係の中に、あなたの愛と祝福が満たされますようにしてください。クリスマスの喜びがこの私を通して一人でも多くの人に伝わるように、どうか用いてください。私たちの救い主であり、世界の救い主であり、そしてまた私たちと共に歩んでくださる、クリスマスにお生まれになった救い主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは共に賛美をいたしましょう。賛美歌の333番です。ご無理でない方はお立ちください。 座りください。それでは2022年のテーマソングで賛美をいたしましょう。お立ちできる方はお立ちください。祝祷いたします。恐れることはありません。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。神にとって不可能なことは何もありません。主イエスの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しい交わりが、主を礼拝する一同とともに、そしてキリストにつながる一人一人とともに、豊かに限りなくありますように。アーメン。お座りください。以上でアドベント第3週の礼拝を終わります。